2月7日土曜日4時になりました。皆さん
こんばんは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はあかねと
しえりと
はるかと
ほのほので
お送りします。
はい、
噛みましたね、すみませんでした。
はい、
はい、私昨日雪まつりに行ってきました。
お、
は
い、今何日からやってるんでしたっけ。
雪まつりは、2月
5日です。
5日から行われてる。11日までですね。
はい、はい
はい、
でそれで昨日雪まつりに行ってきたんですが、
はいはい、どこの会場ですか。
11丁目会場から5丁目会場ぐらいまで
大通りですね。
はい、大通り高校から近いので大通り公園で行ってきました。
はい、
で2年次のラジオメンバーちーちゃんとアンディと私の3人で行ってきたんですが、
はい
はい、10丁目あたりかなって、ですね、出てこなくなっちゃった、雪像も見てきたんですが、雪まつりアナウンスを聞きまして、
うん、はい、そうなんです。実は踊り高校メディア局員が、はいはい、
なんと会場で雪まつり雪道危ないよ
っていう
案内をしています。
はいはい、
で一部のバスと大通り会場で流れているんですよね。
はい、そうです、流れています。はい、
でですね、昨日雪まつり会場に行ってきたんですが、
はい、
結構いろいろやっぱ綺麗な雪像もあったんですが、
はい、
食べ物も結構美味しくて、
お、出店も出てるんですね。
はい、で今年はなんかスペイン料理とかも結構多いらしくて、ホットワインなどもあり、うんうん、私たち一応未成年なのでワインは飲めないねみたいな感じでクレープとか、あと、はい、なんだっけな、お芋、
うん、
なんだっけ、名前が出てこない、揚げ芋を食べてきたりとか、
さ
すが
北海道。
はい、私は豚串を食べてきました。
お、美味しそう。
結構、はい、ボリュームがあって食べきれないぐらいでした。はい、
うん、
まあ、そんな感じで雪まつりも結構楽しく、今年はトマピン出れなかったんですが、あ、
去年も出てましたよね。
はい、去年は出たんですが今年は残念ながら出れなくて、
はい、
でそれでも結構楽しめる感じでしたので、うん、ぜひ行ってみてはいかがではないかと思います。
はい、他のメンバーで雪まつりも見に行ったよっていう人いますか。
はい、
お、はるかもどうでした。
私も昨日行ったんですが、はい、友達と学校帰りにこう回っていて、
はい、
HTB ブースっていうんですかね、
は
い、
なんかテレビ局の、
はい、ですね。でキャラクター、黄色いキャラクター、なんでしたっけ、
おんちゃん、
あ、おんちゃん、はい、おんちゃんの雪像があって、はい、わーって一緒にはしゃいで写真撮ってたら、はい、先輩に見られてて、あ、こんにちはみたいな感じ。
ちょっと気まずい、ね、
それはあかねたちとは別の先輩、
別ですね、
はい、
っていう思い出がありますね。楽しかったです。
あ、昨日はその HTV ブースのところでライブをやっていまして、
はいはい、
で綺麗にプロジェクトマッピングを氷で照らしながら、
うん、はい、
後ろ背景がその状態、その何だろう、綺麗な氷の雪像 で、
うん、
で前でライブをするっていう、
うん、
なで結構なんて言うんだろう、かっこいいバンドさんで、
はい、
楽しく聴けたのでよかったなと思います。
うん、なるほど、
はい、では皆さん、まあ、時間も来たので、
はい
はい、雪まつりぜひ行ってください。
はい、はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはヒヤッとしたことです。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここからは、
はい、
学校紹介シリーズ、
おー、はい、
はい、
第4弾 3弾4弾目ぐらいですね。
まあ、結構あやふやですね。
はい、なんかいっぱいやってるんで、
まあ、結構やってて、
はい、
今回はまあ前回とか、
はい、
まあ、食堂売店とかいろいろありましたが、今回は職員室です。
はい、
うんうん、職員室なぜ紹介する必要あるのかとか思うと思うんですが、
はいですね、まあ、どこ行っても職員室ってまあ一緒だと思いますよね、うん、
はい、ですが大通高校の職員室一味違いまして、
はいはい、
まあ、壁がないんですね、
うん、
まあ、結論から言うと、
はいはい、
なんで壁がないのかというのを、
はい、
堀野先生という先生に取材してきました、
はい、
なので紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、まあ、なぜないのかというと、小中学校の職員室は、
はい、
まあ、ドアがガラガラとあって失礼しますって言って、うんうん、まあ、堅苦しくて閉鎖されてて、うんうん、なんか怖いとか入るの緊張するなとか思うと思うんですが、
はい、
まあ、そんなイメージを大通高校では、職員室が開放的で入りやすいスペースにしたいという思いから、
うんうん、
壁がないということなんですね。
イメージが全然違いますよね。
そうですね、やっぱり明るく感じますよね、うん、空いていると、う
ん、はい、
う
ん、で、まあ、壁がなくて、まあ、はい、困ったこととかあると思うんで、はい、先生に聞いてみたところ、
はい、
まず助かったこと
は、
はい、職員室にいながら生徒の様子が分かる、
うん、ああ、なるほど、
はい、まあ、生徒玄関もすぐそこなんで、
はい、
まあ、あ、遅刻してるなとかは見えるんですね、
うんうん、
で、まあ、困ったこと
は、
は
い、
入ってくるときに失礼しますや失礼しましたなどの挨拶がなく、うん、けじめがない、 あとルールが守られづらい、
うん、
先生の席が入り口に近いと落ち着かない先生がいる、
あ、
など
結構あるみたいですね、そういうの、はい、
うんうん、
はい、
そうです、
うんうん、
で、ま、堀野先生、
はい、
これから入ってくる中学生にメッセージを伺いました、
はい
はい、自分に甘い人は苦労するそうです。
そうですね、
それはすごい大通高校に入って生活して身に染みたところはいろいろありますよね、
うんうん、先生たちもよく言っていますよね、
うんうん、
はい、
なので、まあ、自分に甘くしないで頑張ってくださいということでした、
うんうん、
堀野先生ありがとうございました。
ありがとうございました。逆に私たち生徒から職員室が空いてて便利だったこと困ったことってありますか？
そうですね、私シェリーは、
はい、
そうだな、入り口の近くというか、
はい、
さっきのね、壁がないことで、
うんうん、
こう先生に話しかけやすいってあったじゃないですか、う
ん
う
ん、はい、
その一番近いところにいる先生がメディア局の顧問の先生なんですよね、はい、
そうですね、
はい、なのであのお仕事の話がしやすかったりだとか、うん、あとはの先生いますかっていうのをすごいこう簡単に言えて、う
ん、はい、
コミュニケーションが取りやすいなと思います、
うんうん、こういますかって聞かなくても廊下から見えますよね、
見えますね、
私が探してる先生はどこかなって、あ、いるってなってこう入りやすかったりするんですけど、はい、やっぱりそのけじめっていうのはやっぱり職員室といってもちょっとカウンターのようなものはあるので、はい、そこからまたぐというか入るときはちゃんと上着を脱いで、で失礼しますと、
うんうん、
帽子ももちろんダメですよね、でこう失礼します、失礼しましたってちゃんとうっかりこう言い忘れちゃうときなんかもあるんですけど、はい、やっぱりそこら辺のけじめをつけなきゃいけないですよね。
そうですね、あと困ることといえば、
はい、
今ちょうどテスト期間に当たるんですけれども、
うんうん、
まあ、テストの時ってあの立ち入り禁止になるんですよね。
そうですね、
一応ボードは立っていて入れないようにはなってるんですけど、はい、
うん、
たまにこう勘違いして
うっかり入っちゃう、
うっかり足を踏み入れてしまってね、
うん、
あの時は、うん、あ、ごめんなさいってなります。
なるなる、
普段優しい先生方が何してんだみたいな感じになってしまって
あるですね、
はい、
すごいあの反省します。
はい、あかんね、なんかありますか？
私はですね、中学生の頃、はい、やっぱりドアがあると、
うん、
探したい先生が見つけにくいっていうのもあったし、うん、あと、はい、友達に誰々先生いたみたいな感じで聞かれることが多くて、あ、いたよって言ったらやっぱ行かないとダメかみたいなちょっと憂鬱になる感じがあったんですけど、やっぱり職員室にあのドアがなかったり壁がなかったりすると、さっきシェリー先輩も言ってくれたように、
うん、
あのすごい見つけやすいし先生ともコミュニケーションが取りやすいっていうのと、
うんうん、
あともう一つこの間体験したのがあって、
はい、
あの職員室にまだ今はテスト期間なので職員室入れないんですが、
はい、
入れる期間の時に、
うんうん、
職員室に先生に用事があって失礼しますって言ったら入ったったら先生がはいってちょっと返事を返してくれてそういうところ、あ、コミュニケーションやっぱり取りやすい、先生と取りやすくて、
うんうん、
でいろいろ聞きやすいなっていう感じましたね。
ちょっとほっこりしますよね、
うん、で困ったこと
といったら、あと、はい、やっぱりさっき遅刻とか時間が間に合わなくてちょっと遅刻した時に先生に見つかって、うん、お前とか言わないですけど、まあ、今は君授業あるよねみたいな感じの目で見られると、あ、ごめんなさい遅刻しましたみたいな感じでちょっと反省しながら前を通るみたいな感じにはなりますね。
はい、まあ、そんな感じで結構、まあ、職員室いいとこ悪いとこありますが、でもいいとこの方が多いんじゃないですかね。
そうですね、
はい、そんな感じで皆さんももし大通高校に入学した際には職員室をこうよく利用してほしいなと思います。ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。はい、ここからは大通高校ならではと言ってもいいのではないかと思われるほど珍しい自己推薦入学者選抜についてお話ししたいと思います。
放送前に一生懸命練習していた単語噛んじゃいましたけど、はい、噛みました。大丈夫ですか？
ちょっと恥ずかしいのでもうダメかもしれないんですけども頑張って紹介していきたいと思います。
はい、
はいはい、自己推薦、まあ、自己推薦とは何かというとあまり聞いたことない人もいるんじゃないかなと思いますが、
うんうん、
自己推薦は一般入試と言われる5教科と面接ではなく、
はい、
作文と面接で大通高校に入学する方法の一つです。
うんうん、
はい、これのなぜ今この話をしているかというと、はい、実は間もなくもう推薦が始まるということでご紹介しています。
間もなくって一体どれぐらいですか？
2月12日なのであと5日後とかですね。
わお、
もう来週の木曜日に行われます。
はい、
はい、ね、今すごい緊張してて何言うか飛んじゃいそうなんですけどもうここからはもう自己推薦受けるよっていう人に向けてのコーナーにしていきたいなと思います。
はい、はい、ラジオの前の中学生の皆さん、大通高校を受験しようと思っている皆さん、メモの準備はいいですか？
いいですか。ですね、で自己推薦先ほど言ったんですが作文と面接が行われるよと言ったので、
はい、
はい、まあ、どんな作文を書くのというと、
うんうんうん、
そこ気になる人多いと思うんですが、
気になります。
なんとここでだけ紹介、過去のお題を紹介したいと思います。過去問題ってやつですね。今からでも遅くないのでちょっとあこういうこと書くんだなっていう心構えをしていただけるな いただけたら嬉しいなと思います。
はい、
では初年度ですかね、
はい、
20年度から順番にいっていきたいと思います。
はい、
20年度は成長について、
成長について、
うん、あなたが成長したいことは何ですか、または大通高校でどんなことを成長していきたいですか、などといった理由ですね。
うんうん、
次は、21年度信頼、これも同じように信頼していることは何ですか、信頼したいことは何ですか、という作文の内容です。で22年度が思いやり、
思いやり
、はい、23年度がつながり、
はい、
24年度これは私たちが入学した時に受けた問題ですね。
そうですね、
が幸せ、
うん、
なんかもうすごい
懐かしいですよね、
きますよね。で25年度あかんねたちが入学した時の問題は成長、
はい、
そして26年度のはるかたちが入学した時は、
はい、
自分今までの自分についてという、またちょっとこれは今までとちょっと違うかなと思うところもあるんですが、
うんうんうん、
そんな内容でやっていきました。じゃあどれぐらいの量を書くのという話なんですけども、
はい、
約800字書きます、
はい、
ぐらい書いてくださいって多分指示が出されるはずです。
結構長いんですね。
そうなんですよ。なので結構ああもう作文書くの苦手だなっていう人はもう今からでも遅くないんで、作文はひたすら書いた方がいいと思います。
うんうん、
あ、まあ何でもないです。で800字なんですが、ここ、はい、ですね、多分皆さん練習するときに縦書きで書く人多いんじゃないかなと思いますが、
そうですね、
なんとびっくり、ね、横書きです。
わお、
はい、これもうちょっと私たち、あ、ここで再確認したいんですけど、もう本当に緊張してて今すごい汗かいてるぐらいなんですけど、はい、この中で自己推薦を受けたよっていう人は、
はい、はい、
私とセリーですね。
そうですね、
はい、で一般推薦は遥かとあかんねかな、
はい、
はい、
一般推薦、
あ、一般受験、すいません。でじゃあ多分セリーは分かると思うんですけど、
はい、
こう紙を作文用紙をパッて渡されて横書きで書けって言われて、
うん、はい、
えってなりましたよね。
縦書きで書きました。
そう、本当はなんかダメなみたいなので減点されちゃうらしいので、
はい、
本当横書きで書いてください。
要注意ですね。
要注意です、本当にそれは、はい、なのであ
まりにねテンパりすぎちゃった先輩が、はい、やらかしてしまったんですが、
はい、本当減点とかもされるらしいので、はい、皆さん落ち着いて試験受けてほしいなと思います。 まあ、作文についてはこれぐらいなんですが、次の面接についてこれもまた緊張しますよね。
はい、
どんな感じで行われてたか覚えてますか？皆さん、一般入試でも面接は受けてたと思うので、はるかやあかんでも答えられるかなと思うんですけど、
はい、
なんか教室に先生2人だよね。
そうですね、2
人と受験する人1人で3人で行われるんですけど、もうどんなこと聞かれました？
最初はやっぱり自己紹介からどうぞって言われるので、自己紹介をして、で、元々の先生たちに渡っている履歴書の中から、あの、私の場合は特技は何ですかっていうことを聞かれたので、一緒に書いた、あの、なんて言えばいいんだろう、特技、私は特技と思っていませんがっていう感じでその特技を話したんですけど、もう、あの、焦ってるのと緊張しちゃったので、
はい、
言葉がちょっとあやふやになっちゃって、
はい、
でさらにさっき言ってた焦りが募って、
はい、
でそれで、あの、逆に先生方にフォローを入れられてまとめてもらったっていう面接の記憶しかないです。
はい、はるかはどうでした？
私が印象的なのは、
はい、
私午前部なんですけど、
はい、
なんで午前部に入りたいんですかみたいなことを聞かれて、
私も聞かれた、それ
で私その聞かれると思ってなくて、
はい、
でテンパって朝起きるのが苦手なので、うん、得意になりたいですって言って、うん、で先生に笑われた記憶があります。そうなんだ。
今ほのほのが、はい、私も聞かれたって言ってますけど、はい、ほのほの午後部ですよね。
はい、私一応実は、あの、多分もう入試のこの受験するっていう提出、学校にここに提出するような紙には希望を書けるんですけれども、
はい、
そこには実は第三希望まで書けて、
うんうん、
まあ、午前午後夜間の中から一つずつ選んでいくんですけど、もともと私第一希望が午前部、第二希望が午後部で書き出してたんですよね、
うんうんう
ん、でなんで午前部にしたのって言われた時にテンパりすぎて、いや、親がそう言ったのでって言った結果、多分私は午後部になったんだなと思ってるんですが、まあ、それの本当かどうかは分からないんですが、
はい、
まあ、やっぱり、まあ、無理だと思いますけど、落ち着いて作文を書いて、落ち着いて面接を受けることがやっぱり合格への一歩なんじゃないかなと思います。
第一に、はい、先ほどからみんなが言ってる言葉が落ち着いてっていう、
そうですね、
一番そこがみんな大変なんじゃないかなと、
はい、やっぱり緊張はすると思いますが、
うんうん、
まあ、大通高校楽しいこともいっぱいあるのでね、それをこう目標に頑張ってくれたら嬉しいなと思います。
はい、
はい、分かりづらいこう説明だったと思うので、大通高校のブログにもちゃんとしたこと書いてあると思いますので、皆さんそちらもご覧ください。大通高校のブログの URL は大通 -cc.net で検索してください。また大通高校ブログなんかで検索しても多分出てくるんじゃないかなと思います。以上、自己推薦入学者選抜のお話を終わりたいと思います。
はい、はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて落ち着いてください。
はい、
はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。なんでもないです、
はい、さあ今回のメッセージテーマですね、これからメッセージと、ま、はい、テーマトークをしていきたいと思うんですが、
はい、
はい、で先ほども言いましたメッセージテーマ、最近ヒヤッとしたことでございます。
はい、はい、
今現在ね外の空気もひんやりしてるんですが、
はい、
私たちもちょっとヒヤッとしたことを語っていこうかなと、
はい、あのヒヤッとしたことっていうのはこう心がうってひんやりしたことだったり、体があ冷たいって感じることどっちでもいいんですね。
そうですね、例えば、はい、今私やはるかがかんなのもヒヤッとしたことですよね、
はいはい、もうなんかすごい先月のメッセージテーマトークがこう温かさを感じたことだったので、すごいギャップを感じますね、はい。
そんなお話ししていきたいと思うんですが、
はい、
そうだな、ほのほのありますか？
はい、私がヒヤッとしたことはですね、あの、まあ、大通高校も13日からテストが、後期 高校期末テストが行われるんですが、そのテストについての話なんですが、
はい、
前にテストを受けた時に、うん、家で前の日勉強したはいいものの、消しゴムを家に置いてき忘れちゃって、はい、テスト始まる直前に筆箱からこう鉛筆と消しゴムとって出そうとしたら、うんうん、消しゴムがない、どうしようと思って、
はい、
こう先生にすいません、消しゴム見つからないんで一回筆箱の中探していいですかって小声で聞いていいよって言われたので、すごい探したんですけど見つからなくて、これはもう家に忘れてきたなと思って、シャープペンシルの後ろのところの消しゴムだけでテストを乗り切ったのがヒヤッとした話です。
九死に一生を得た話ですね、
はい、あれも消しゴムがなくなってたらもう私は死んでましたね。
はい、テストの出来はどうでした？
テストはまあまあ良かったのではないかなと思います。はい、
うんうん、
他の人はどうですか？
さあ、はるか。
はい、まあ今冬で、
はい、
道路も滑るんですが、
はい、
まあ、私今秋物のブーツを履いていまして、
あら、
はい、まあいつ滑るかなとはいつもヒヤヒヤしてるんですが、
うんうん、
この前冬物のブーツで歩いていたら、
はい、
横断歩道でつるっと行きまして、
うん、あら、
もう腰と左肘を強打しまして痛かったですね。
うん、
あとは 前で歩いてる人が、
はい、
道路で滑りそうでつるって行ったら、あ、自分も転びそうになる。
危ないですね。
転びそうになりますよね。うんう
ん、常にヒヤヒヤですね。
うん、雪道皆さん気をつけてくださいね。
う
ん、
はい、そうですね、はい、ツルツル路面にはお気をつけて、
はい、気をつけください。
はい、関連は何かありますか？
私本当に最近なんですけど、
はい、
暗い帰り道、本当真っ暗で車ほとんど通らない道を歩いてたんですが、
うんう
ん、
はい、
その日だけなぜか車通りが多くて、
あら、
はい、ですごい斜めの道になってたんですけど、そこが
坂道ってことですか？
坂道ではないんですけど、雪で、うん、普段の歩道がちょっと
盛り上がって
斜めになったっていう感じなんですけど、はい、そこがもう見るからにもうツルツルで、
あ、
絶対これは一歩でも歩いたら滑るなって思ったので、
うん、
後ろをもう一回戻ろうと思ったら、後ろも結構ツルツルしてて、
うん、
四方八方ツルツルみたいな、
あ、辛い、
これは行くしかないと思って行ったら、うん、案の定滑りまして、そのまま道路にステンって行ったんですよ。
大丈夫だった？
その時全然なんかなんて言うの、一歩前ぐらい の、
はい、
十字路で車が止まってたので、うん、まだ全然平気だったんですけど、その時に車来てたら本当に今私ここにいなかったかもしれないです。
あ、ヒヤッと、こっちまでヒヤッとする話ですね。
手からお尻から全部痛いしみたいな、うん、心はすごくヒヤヒヤして、あ、冷や汗ひどいしみたいな、その時は本当に、まあ、本当に本当に死ぬかと思いました。
雪道危ないですからね、
はい、
気をつけてほしいですよね。
はい、シェリーはどうですか？
そうですね、雪道のヒヤッとは違うんですけれども、
はい、
今私アルバイトしてまして、
うん、
アルバイト先から電話がかかってきたんですが、
はい、
その前に、うん、お母さんと合流する約束をしていたので、
はい、
お母さんからの電話だと思って、
はい、
あ、もしもしママって言って出てしまったんですよね。
バイト先の人の電話に。
そうなんです、店長からの電話にもしもしママって言ってしまう。しかも普段母親のことお母さんって呼んでるんですけど、
はい、
その時だけ偶然ママって呼んでしまって次出勤した時に店長に、はい、店長さんに、
うん、
あ、ママって呼ばれて、
うん、
ちょっとごめんなさいって恥ずかしくなりました、ね、
店長さんは女の人を、
店長さんは
男の人でママって言ったのかと思って。
そうですね、それが私の最近のヒヤッとした話ですかね。
なるほど、
今ね空気ひんやりしてる、あ、さっきも言ったねこれね、
言いました2回目ですね。
はい、まあ、ね、いろんなことがひんやりしていると思うので、
はい、
皆様からのメッセージでもヒヤッとしたお話、
はい、
伺いたいと思います。
もうもしかしたらこのラジオを聞いてること自体がヒヤヒヤしてるよっていうのでも全然構いません。
頑張ります。はい、何寒いこと言ってるんだというね、
はい、
ご指摘があるかもしれませんが、
はい、もうそれも全力で私たち受け止めたいと思います。
はい、
はいはい、
というわけでメッセージテーマトーク終わりたいと思います。ここからも FM81.3MHz 札幌村ラジオで大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ここからは私の前回から始まったコーナー、
はい、
前々回かな、
うんうん、
から始まったコーナーの はるか的神話です。
はい、第2弾、はい、それはどんなコーナーですか、教えてください、
は
い、
このコーナーは私はるかが大好きな神話に関する知っておくと得するかもしれない知識を紹介するコーナーです、
うんうん、お、はい、楽しみです。
かもです。
かもです。かもです。はい、
はい、
前回は水瓶座についての神話を紹介したのですが、うん、今回は星座ではなく2月に関する神様のお話したいと思います。
はい、
はい、今回は海とあらゆる泉を支配する神ポセイドンの基本的なプロフィールを紹介したいと思います。
聞いたことある名前ですね。
聞いたことはあるけど、はい、あ、でもそんな神、なんかそんな神様だったんだって思っちゃいますね、はい、
まあ、なぜポセイドンかというと、
はい、
インターネットで調べると、
はい、
2月の治めている、
はい、
っていうのがポセイドンなんですね。調べたら出てきます。
月にも神様っていうんですね、
はい、います、います。はい、まず名前は、まあ、その名の通りポセイドン、英語名はネプチューンと言います。
あ、聞いたことあります、ね、って言われるとピンときますね、
はい、うん、ありますよね。
お笑い芸人さんかなって一
緒に違いますね、はい、で神様を表す象徴、ポセイドンを表す象徴は三股の矛と、ここで問題です。
え、
象徴は三股の矛と矛と、もう一つあります。
なんだろう。
はい、1馬、
馬、
はい、
2蛇、
うんうん、
3クジラ、さあどれでしょう。
難しいな、
はい、
これは3人とも答えていいやつですか。
どうぞ。
じゃあか、ほのほの、うん、はい、クジラ3番かな。
はい、
私も勘でクジラかなと。
はい、
私は
シェリーは、
はい、
そうですね、シェリーは馬かな。
お、うん、蛇がいないんですね。
そうですね、
はい、
ではシェリー先輩正解。
お、
馬、馬なんですね。まあクジラ多かったですが、
はい、
まあ、海の生物ですからね、
うん、まあ、
クジラかと思いますが、はい、馬なんですね、
うんうん、
なのでポセイドンは海と地震と馬の神様なんですね。
地震もなの、
はい、
地震はそれは揺れる方じゃなくて、こう自分のこう
揺れる方ですね。
揺れる方の、
はい、なんですね、うん、まあ、ポセイドンは最高神ゼウス、一番偉い神様のゼウスの一つ上の兄、お兄ちゃんで、
ほうほう、
ゼウスに負けないくらい強いんですが、はい、まあ、ナンバー2なんですね。
ゼウスが長男というわけではないんですね。
はい、ゼウスは末っ子です。
末っ子なんだ。
はい、末っ子なんですね。そして人間たちからは大地を揺るがすものと呼ばれています。そこから、まあ、地震なんですね。地震、
なるほど、
はい、
へ、
まあ、なぜそう呼ばれているかというと、
はい、
まあ、ポセイドン性格が気性が荒く地震家なので、
うん、
気分が悪くなると海を荒らしたり地震を起こしたりして津波を起こすんですね。
荒くれ者ですね、
はい、
ポロポロが言うんですかそれ。
はい、言います。私は荒くれ者じゃないので、
はい、
そういうこと言わせていただきますけど、
はい、まあ、はい、なので海のそばに住んでいる人だけではなく、
うん、
内陸の人からも恐れられていました。
うーん、
なのでそんなポセイドンちょっと怖いなとかなんか思うかもしれないんですが、実は家族思いです、はい、
うん、
はい、ある時人間の女王に、あの女神より私の方が美しいわみたいな感じで、まあ、身内の女神バカにされます、
はい、
それに怒ったポセイドンはその人間の女王の娘を海の怪物の生贄に出させたり、その女王が治めている地を大洪水にさせています。
はい、
それは優しいんですか。
まあ、家族思い、ちょっとやりすぎかもしれませんが、うん、家族思いっていうことにしといてください。
はい、
まあ、そんな家族思いのポセイドン、はい、子供がたくさんいます、
うんうん、
はい、
どれぐらいですか。
結構いるんですね。どれぐらいからはわからないんですが、
はい、
まあ、有名なところで言うと、はい、怪物メデューサとの間に天魔ペガサスが生まれています。
メデューサなのお母さん。
そうですね、
そこにびっくりの、
なんか、え、はい、そんなところでつながりがみたいな感じが、
まあ、メデューサは目を見ると石になってしまうという、
そうですよね、なんか髪の毛蛇の、
はい、
ですよね、
そうですね、はい、あと半身半魚のトリトンという子供もいます。
で、
槍投げの名手イダスという人間の子供もいます。
へ
え、そんなポセイドン子供いっぱいいるんですが、
はい、
その子供は人間か馬か怪物で、神様になったものはいないんですね。
あら、なんかうーんってなっちゃう感じがしますけど、
ポセイドンは奥さんというか愛人がたくさんいて、
うん、
まあ、 最高神ゼウスは美しい人だけなんですが、ポセイドンはまあ怪物でもオールオッケーみたいな、は
あ、心が広いというかなというか、
はいはい、そうなんですね、
はい、
でポセイドンには才能があります、
うん、
海の生物を作る才能があって、うん、自分の奥さんや自分の姉のためにタコやフグやイソギンチャクやイルカ、馬などを作ったことがあるそうです。
へー、すごい。
まあ、ポセイドンの基本的なプロフィール、
はい、
これで終わりなんですが、はい、いかがでしたでしょうか。
いや、なんかもう意外なことばっかり
そうですね、は
い、やっぱりあのメデューサとの子供がペガサスっていうのがすごい衝撃的すぎて、
はい、どういうなんだろう、
はい、
どういうつながりで生まれてきたんだろう、
はい、
思いますよね。
はい、はい、
そうですね。
天馬ペガサスは双子なんですね。
はい、
で、
双子でもう一人の弟の方がなんか何だったか忘れてしまったんですが、
はい、
なんか剣的な何かだったような気がします、う
ん、剣的な何か、
はい、よく覚えてないんですが
そこら辺もまた詳しく次回お願いします。
はい、
実はこう前回の第1回目の時にはるか的神話聞いてないんで、ちょっと今初めて聞いてすごい楽しいコーナーですね、これ。
本当ですか？
なんかもう、なんかいろんな、そんなことだった、意外みたいなのがすごいずっと続いてて楽しかったです。
紹介する回ありますね。
はい。
神話って星ともつながってますよね。
はい。前回はその水亀座で、水亀座は何でしたっけ？
何でしたっけ？
自分で紹介した内容忘れてしまったんですが、
あの美少年の、
あ、美少年、あ、そうですそうですそうですそうです。
こんなうっかりしたはるかも見れるのは彩るだけですよ。
はい
はい、もうすごい面白いですね。次回はこう毎月1回ぐらい放送してほしいんですけど、次回はどんなの予定ですか？もう早いけど、
どうしましょうかね。
はい、
星座でもいいですし、
うんうん、
星座にしましょうかね。
あ、さあ次回星座
何が来るか楽しみですね。
楽しみですね、
はい、ワクワク、
はい、
はい、まあ、これで私のはるか的神話のコーナー終わりたいと思います。
はい、
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、ここでラジオの今日の振り返りをしていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、まずはじめに学校紹介、
うん、
これは職員室のお話をしてもらいました。
はい、
はい、次に自己推薦、
はい、
でこちらはあのなんだっけ、作文などの注意事項などいろいろ川崎先輩が、
はい、
ほのほの先輩が
グダグダでしたが、はい、頑張りました。皆さん頑張ってください。
頑張ってください。
頑張ってください。
はい、
はい、次にメッセージテーマトーク、
はい、
ヒヤッとしたこと、
うんうん、
はい、皆様のヒヤッとしたことをいっぱい話してもらいました。
はい、
はい、
リスナーの方からのメッセージもお待ちしております。
お待ちしております、はい
はい、そして最後の最後に神話、はるか的神話を お話ししていただきましたが、
はい、
もういっぱいお勉強になることが
すごいためになりました。
面白かったです。
はい、
はい、で次に曲の振り返りをしていきます。
はい、
はい、
で今日の曲テーマ、まずというか皆さんお分かりになる人はいますでしょうか？
あの、分かりづらいといえば分かりづらい曲テーマだったなとは思いますね。
大きなヒントがあるといえばあったんですよね、
は
い、
まあそうですね、まあ、それに何人気づいたかという問題なんですが、はい、はい、
じゃあはるか答えてもらおうかな。
はい、シェリー先輩のセレクトです。
はい、
はい、
そうです。
ヒントはシェリー先輩が選んだ曲だったので、全部シェリー先輩が読んでくれました。
はい、は
い、珍しいですよね、全部一人の人が読むのは。
そうですね、う
ん、ちなみに選んだ理由なんか端的にお願いできますか？
はい、1曲目のシンゴママのオハロック、
はい、
これはね、あの小さい時に、
うん、
マヨネーズ吸った経験誰でもきっとあるんじゃないかな。ちょっと言い過ぎかもしれない。
そうですね、あの、はい、私たちはすごい懐かしいなと思う曲でしたね。
はい、はい、私はマヨネーズを吸って育ちました。
はい、
そして倖田來未のタブー、一時期カラオケボックスでね、めちゃめちゃ歌ってた曲なんですけど、
はい、あと1本で、はい、巻きでお願いします。
はい、花輪の佐賀県、この間あの花輪さんをちらっと弟と懐かしいねっていうお話をしてたので、
はい、
出しました。
あと15秒、
はい、カトゥーンの喜びの歌、私が大好きなので入れました。
あと10秒、
はい、吉田山田のメリーゴーランド、最近好きなアーティストなので今日流しました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、はい、曲紹介はこんな感じです。
はい、はい、時間ももうないので、はい、ここで皆さんとお別れしたいと思います。
はい、
来週も、あ、すいません、今日の放送はあかんねと
セリーと
はるかと
ほのほので
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。